主を仰ぎ見る人は光と輝き、恥ずかしめに顔を伏せることはない。この貧しい人が呼び求める声を主は聞き、苦難から常に救ってくださった。主の使いはその周りに陣を敷き、主を恐れる人を守り助けてくださった。味わい見よ、主の恵み深さをいかに幸いなことか。身元に身を寄せる人は。賛美をいたします。賛美歌140番、賛美歌140番、座ったままで、賛美ください。一緒に火の祈りを捧げます。椅子の前のポケットに、シートがありますので、わからない方はご覧ください。火の祈り。天にますます我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく日にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごと我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪に食い出したまえ、国とお力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。聖書を朗読いたします。聖書はヨハネによる福音書12章41節から50節です。新約聖書193ページ。ヨハネによる福音書12章44節から 50節までです。193ページお読みいたします。イエスは叫んでこう言われた。私を信じる者は私を信じるのではなく、私を使わされた方を信じるのである。私を見る者は私を使わされた方を見るのである。私を信じる者が誰も暗闇の中でとどまることのないように、私は光として世に来た。私の言葉を聞いてそれを守らない者がいても、私はその者を裁かない。私は世を裁くためではなく、世を救うために来たからである。私を拒み私の言葉を受け入れない者に対しては裁くものがある。私の語った言葉が終わりの日にそのものを裁く。なぜなら私は自分勝手に語ったのではなく、私をお使わしになった父が私の言うべきこと語るべきことをお命じになったからである。父の命令は永遠の命であることを私は知っている。だから私が語ることは父が私に命じられたままに語っているのである。お祈りいたします。教会の頭なるイエス・キリストの父なる神様、2023年度の総会を終え、新しい年度が始まり、疲れた者を重荷を負うものは誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげようの白井聖句が前年度に引き続いて与えられました。キリストはそのように確かな約束と招きの言葉を語ってくださいました。肉体が疲れを覚え立ち上がることがつらい時にも、なおあなたはここに集うだけにたるだけの力を与えてくださいました。心がないあなたの御言葉にも聞けるのだろうかと思う時に御霊を注いでくださいました。あなたが今日も私たちを招き備えてくださった礼拝への道を心から感謝いたします。私たちは同じ考えや同じ思いを抱いてはいません。同じ喜びを喜びとして、同じ悲しみを同じ悲しみとして感じているわけではありません。一人一人の課題は違いますが、その異なった人生でただ一人の主であるあなたをの名を呼び、ただ一人の主であるイエス・キリストの父なる神を礼拝しています。どうかなお妨げになる私と父の罪の心を退けてください。私たちは自分の心の正しさをだけを傲慢さの中にあって、どうかあなたの御言葉が聞こえてきますように、自分との罪に向き合い、ただあなたの憐れみによって生かされていることを思い、またともに福音が皆が崇められますようにと祈るものとさせてください。先週は大きな地震が珠洲を震源として起こりました。今後も余震が続く中で不安をな思いをしておられる方が大勢おられると思います。どうかあなたが共にいて慰めを支えください。世界が揺れています。多くの場所で対立が起こっています。多くの命が犠牲になっています。この世界を支配しておられるのはあなたです。共に平和を祈るものとしてください。新しい年度が始まり、私たちの教会は136年の歴史の中を重ね、今の時を 刻んでいます。どの時代の中にあってもあなたが私どもと共に招き導いてくださり、順風の時もまた嵐の時も共にいてくださったことを感謝いたします。そしてこの時代の中でなすべき道を示してください。求道者の方々が一人でも救いの道を見出し、私たちの胸に加わりますように、聖霊の豊かな働きがありますように。群れの中には教会を離れている方々もいます。どうか共に礼拝ができる日が一日も早く来ますように。病床の中にある方々、その看護をされている方々、歩む道をなかなか見出せない方々の上に死の励ましと慰めがありますように、全国で持たれている死の日の礼拝を祝してください。主のこの祈りを主イエスキリストのお名前によってお捧げいたします。アーメン。日本キリスト教団信仰告白を告白いたします。先ほどのこのシートに、の裏側に、あります。日本キリスト教団信仰告白。我らは信じかつ告白する。旧新約聖書は神の霊感によりてなり、キリストを明かし、福音の真理を示し、教会のいるべき唯一の聖典なり。されば聖書は聖霊によりて神に好き救いに尽きて、全く知識を我らに与える神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき判断に、主イエスキリストにおいて敬意せられ、聖書において明かしせられる唯一の神は、父、子、聖霊なる三位一体の神にしていましたも、御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全く生贄として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえ。神は恵みを受け我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により我らの罪を許して義としたも、この変わらざる恵みのうちに聖霊は我らを清めて義の実を結ばしめ、その御業を成就したも、教会は主イエスキリストの体にして恵みにより召されたる者の集いなり、教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと死の晩餐との聖霊典を執り行い、愛の技に励みつ死の再び来たりたもを待ち望む。我らは確信し、世々の聖徒と共に人信条を告白する。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず、我はその一人を我らの主イエスキリストを信ず、主は聖霊により手当たり、乙女マリアより生まれ、ポンテオピロテのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、病に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の死なる神を賢いと二人で、生ける者と死でる者とを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の蘇り、常しえの命を信じ。アーメン。
私は世を裁くためではなく世を救うために来たのである。主イエスキリストはこのようにお語りになりました。そしてこのイエスキリストの言葉は49節、自分勝手に語ったのではなく、私をお使わしになった父が私の言うべきこと、語るべきことをお命じになった、そういう言葉であるとおっしゃいました。あなたたちを裁くのではなく、あなたたちを救うために来たと語る私の言葉は神の意志、神の言葉そのものであるとおっしゃったのです。その際、この方の語る言葉というのは単にその言葉だけでなく、語ったこと、成したこと、まあ、それらを含めたイエス・キリスト存在丸ごととしての言葉であります。そのお方の一挙手一投足すべてが神の言葉なのであります。しかもイエス・キリスト、このお方の全身全霊においてあらわにされる神様の心というのは、断片的な心でも不完全な心でもないとおっしゃいます。44節45節にこのように語られているからです。私を信じる者は私を信じるのではなく、私を使わされた方を信じるのである。私を見る者は私を使わされた方を見るのである。主イエス・キリストは、私を見る者は私を使わされた方、神を見るのだとおっしゃいました。私を信じる者は神ご自身を直接信じているんだ。私の言葉を聞く者は神ご自身の言葉を直接聞いているのだ。この方の存在丸ごとにおいて、私たちにあらわにされる神様の言葉、神様の御心は、それ自身神様の心の 100% 丸ごとだと、そうおっしゃるんです。主イエスを見たのは神を直接見たんだ。もちろんこの場合の見るというのは、この肉体の目で直接見るということではないでしょう。なぜならば、その意味では私たちはイエス様のことも見ることはできていないからです。しかしヨハネによる福音書の特徴は、いつでも今ここに私たちと主イエスの出会いというのが与えられるんだ、今ここで与えられるんだ、そう語るところに特徴があります。だからこの場合、主イエスを見ることが許されるものとは、十字架におかかりになる前の主イエスと共に生きた2000年前の人たちだけに限定されてはいません。今日の聖書箇所は、実際に主イエスがユダヤ人の前から身を隠されたという言葉に続くものであります。だから一つの言い方をすれば、物語の時間の流れから一度離れて、お蘇りの主イエスがこの福音書を耳にする者たちに直接お語りになっている言葉として聞くことができる、そういうように聞くようにと招かれている言葉だということができます。私を見る者は天の父を見たのである、神を見たのである。今私を見るあなたが神を直接見ているんだ。この私たちが今この時主イエスを見るのであります。けれどもそれは神秘体験に招くものではないと思います。この場合の主イエスを見るとは、この肉眼で主イエスを見るということでも、また幻のうちに主イエスを見るということでもなくて、今までわからなかったことが分かったとき、ぼんやりねでも知るべきことが分かったときに、英語で Oh I see と 見えてきた見えてきた、なるほど分かったと、 Oh I see、 そういうのと同じような言葉だと理解すればよいと思います。主イエスのことが今私たちに見えるようになるというのは、主イエスの心が理解できるようになること、そしてそうすると神様の心が本当に見えてくる。もちろんこのお方が分かる理解できるというのは、これは単なる知識情報として分かるというのではありません。聖書が一貫して語る神様の本当の知り方、分かり方っていうのは、特に聖書にはこういうことが書いてある、キリスト教の教理はこういうことだという情報を我々が得るということじゃなくて、ああ分かった、しみじみ分かった、ああ腹に落ちた、こういう深い分かり方のことであります。年はいくつで、どんな学校を出ていて、職業は何で、家族は誰で、どんな賞罰を持っていてということではなくて、ああこの人がどういう人かしみじみと分かった、自分の腹の底から分かったと言えるような分かり方のことであります。我々が主イエスをそういう分かり方したとき、神様のことが分かったと言える、見たと言える。さて、私たちが誰かに対してそういう深い分かり方ができるときはどういうときでしょうか。どうすればできるのか。それは結局のところ、この私と、あるいは私の大切なものと、その人がどう向き合ってくれるか、その時が分かった時ではないでしょうか。この私に向けられたある言葉やある行動を通して、私に語りかけた人、働きかけた人、私に向かい合っているその人の心の根っこ、その性根、その本音が伝わったと、そう感じた時に、その人のことがしみじみ分かった、腹の底から分かったということになるのではないでしょうか。だから主イエスのことが分かる、分かったと言えるようになるのは、この私に向けられたそのお方の本音が分かった、その時に我々はイエス・キリストが分かったと言えるのだと思います。その時我々は主イエスの心が分かるだけじゃない、神様の心が本当に分かるようになる。もちろん聖書の神というお方はその本音を隠されるようなお方ではありません。御子をこの世にお遣わしになる前から、天の父は預言者たちを通してご自身の心をお語りになり続けておられました。創世記から黙示録に至るまで聖書66巻、聖書の神様はその中で方便なんかお使いになりません。つまり本音しかお語りになりません。けれども個性豊かな預言者たち、聖書記者たちによって証言された神の言葉は、またそのそれぞれの聖書の言葉が語られなければならなかった時代や人間の状況というもの、歴史の状況というものは広く深く豊かでありますから、聖書66巻すべて神様の本音だとは言っても、その全体を把握するだけでこれはとても骨の折れることだと思います。聖書の一冊、またその一場面、一断片、一つの言葉、出来事だけを取り出してこれが神様の本音だと思って読めば、思わず神の思いを誤解してしまうようなことも起こりうると思います。それにまた例えば 使徒パウロという人は、私たちの知識は一部分、予言も一部分とも語りました。聖書っていうのは66巻、どんなに長いと言っても1日たった1章ずつ読んでいけば3年程度で読み終えてしまう、そういう言葉ですよ。でその3年程度で我々が読み尽くしてしまう聖書の言葉が永遠なる神様の御心の全体なのかと、そういうふうに問うこともできると思います。また神様の本音を分かったと言える難しさはそれにとどまらないと思います。そもそも神の言葉を聞く私たち自身が罪で歪んでしまっているために、神様の言葉をその言葉をまっすぐ受け止めることができない、その心を正しく受け止めることができない。それが実はヨハネによる福音書のここまでのまとめといえる、前回の箇所の福音書記者の指摘ではなかったかと思います。ところが、我々が神の本音をまっすぐ全体を受け止めるっていうことが、我々の側からの我々の持つさまざまな制約によって難しいにもかかわらず、神様は私たちにその御心をお示しになることを諦めようとはなさいません。そのために私は送られてきたんだとイエス様おっしゃるんです。神の御心が私たち人間に高くて届かないならば、思い切り身をかがめて届くようにする。その御心が広すぎてわからないなら、全体がくまなく見えるように小さな小さな形に凝縮する。たくさんの預言者を使わしてもなお神の心の全体を語り尽くすことができないのなら、人間の分際のために神の心を理解しきれないならば、あなたにも分かるように身をかがめようと、神はそうされるんです。それが私だとイエス・キリストはおっしゃいます。この世界の秘密、この私たち一人一人が存在しているその意味が確実に明らかになる、そういう神様の本音中の本音を分かるようにする。私を信じる者は私を信じるのではなく、私を使わされた方を信じるのである。私を見る者は私を使わされた方を見るのである。私に聞きなさい、私を見なさい、私を信じなさい。その時あなたたちは神の本音にぶつかったんだ、神に出会ってしまうんだ。そこで神と共にあなたは生き始めるんだ。そのように主イエスはご自分を私たちに差し出しておられるのであります。すでに主イエスご自身がヨハネによる福音書の初めの方で同じようなことをおっしゃっていました。5章39節です。あなたたちは聖書の中に永遠の命があると考えて聖書を研究している。ところが聖書は私について証をするものだ。聖書66巻、それはイエス・キリスト、このお方の一点にぎゅっと凝縮されている。いろんな場面を切り取ったらなかなか読みづらいところがある。 こんなことはどういうふうに読み解けばいいかと、そういう言葉は聖書の中にたくさん出てきます。出来事もたくさん出てきますけれども、そういうどう理解したらいいか分かんない、その全体を把握するのが難しい、そこで混乱してしまった時に、主イエスキリストをどう証ししているのかな、イエス様をどういうふうにイエス様のことをこの箇所を証ししようとしているのか、あるいはイエス様の行いをもう一度イエス様という存在に立ち返ってその箇所を理解しようとするとき、本当の神様の本音が見えてくる。イエス・キリストというこのお方こそ神の本音中の本音であり、それは神の 100% の御心であり、聖書66巻の豊かな言葉を読み解く鍵だというのです。そのお方が47節でおっしゃいます。大切なことをおっしゃいます。改めてご自分の存在丸ごとの言葉が何を語っているかを私たちが誤解しないように、ここでこそもう一歩踏み込んでお語りくださいました。私の言葉を聞いてそれを守らない者がいても、私はその者を裁かない。私は世を裁くためではなく世を救うために来たからである。また49節50節、私をお使わしになった父が私の言うべきことを語るべきことをお命じになった。父の命令は永遠の命である。これが私に命じられた言葉だ、これが私に託された神の言葉だ。世を裁くためではなく救うためだ。世を裁くためではなく永遠の命に生かすためだ。それが天の父による私の派遣の意味だ。聖書には神の裁きを語る、箇所がたくさんあります。旧約だけでなく新約にこそ決定的な裁きを語る言葉があります。まさに今日の聖書箇所の直前の箇所で、福音書記者ヨハネは、彼は神は彼らの目を見えなくし、その心を固くなにされたという預言者イザヤの裁きの預言が、主イエスキリストを受け入れず信じなかった人々の上に決定的に実現したのだと語っていました。もちろんこういう厳しい裁きの言葉も神様の本音であります。方便なんかじゃない、本音であります。しかし先週も申し上げました通り、これが神様の御心の最終的なものではありません。神は真実で真剣な裁きの言葉を包み隠さずお語りになりながらも、それでご自分の御心を語り尽くしてしまったのではなく、それはまだ途中なのであります。そこには確かに句読点が打たれております。句読点が打たれているから、それ自体が独立した完結した神の一つの御心を語っているように見えることがあります。しかしそれはあくまでも息継ぎのための句読点、つまり読点、カンマ、これから語ることの背景となるためだけの文の途中の息継ぎのためのカンマであるのです。神の厳しい裁きの言葉は区切られた独立した言葉に見える時でも、いつでもそれは必ず従属文、副文であるんです。カンマではなくてピリオドが打たれる主文、メインセンテンスは今日キリストがお語りになった言葉、私は世を裁くためではなく世を救うために来たであり、また父の命令は永遠の命である。これです。シエスがここでおっしゃっているのはそういうことであります。二つ目の言葉、 の命令は永遠の命。この言葉は実に味わい深い言葉であると思います。父の命令、命令というのは強い言葉ですよ。厳しい言葉ですよ。しかしその厳しい言葉が永遠の命という恵みそのものの言葉と結びついて主イエスの口から語られました。永遠の命、天の父と御子と、この私たちが深く深く心を通わせる命です。天の父を我が父とし、キリストを我が兄弟として生きる、今ここで始まる命のことです。この親しい神との人格関係を意味する永遠の命と結びつけられた命令という言葉、この命令という言葉は起きてとも訳せる言葉が使われています。起きて、神の起きて、神の戒め、まあ、神の律法を思い起こさせる言葉であります。で、律法といえば、聖書を読む者は誰でも主イエスご自身がユダヤ人たちの律法主義を厳しく批判されたことを思い起こすと思います。しかしそのお方がここでは天の父のご命令、律法、それを永遠の命であるとお語りになるんです。二つの我々には簡単に結びつくことができるとは思えない二つの言葉ですけれども、しかし主イエスにあっては神の掟、神のご命令はどんなに厳しいものであったとしても、本当は救うための言葉、永遠の命を目指す言葉だという、律法の本当の読み方を教えてくださっている、そう理解することができると思います。どんなに厳しい言葉も、どんなに厳しい裁きの言葉も、それは永遠の命に向かっている。まずはそう聞くことができると思います。私たちがここまで聞いてきたことと一致する、まあ、読み方ですね。しかしまたそれだけでなく、こういう読み方もできるのではないかと思います。父の命令は永遠の命である、この命令、この掟とは私たち人間に対する神の命令のことではない、そうではなくて天の父が御子イエスにお語りになった命令、天の父が御子イエスキリストにお与えになった厳命、これだけを語るように、これだけを語るように、天の父が御子イエスにお与えになった命令、厳命、それこそ永遠の命だという読み方であります。天の父と御子イエスキリストは心を一つにしながら、救いに熱中されていると、私たちを御父と御子の永遠の命の交わりに迎え入れることに集中しておられる、そういう神と御子の熱中を語る言葉だと、そう読むことも許されると思います、まあ、いずれの読み方にしろ誤解の余地はありません。聖書のどこを読むときも、神様のどんな言葉を聞くときも、またこの人生にどんなことが起ころうとも誤解の余地はありません。神の本音、本音中の本音、要するに結局先日見れば、神が何をおっしゃりたいかといえば、あなたを救う、あなたと共に生きる、生きたいんだ、そのためにどんなこともするんだ、 それが私に対する厳命である。神ご自身がその御心に向かっておっしゃる。あなたを救う、これが私に対する私自らの厳命である。結局神の厳しさというのは、まあ神ご自身に向かっているのではないかと思います。あなたたちを救うんだ、お前たちを滅ぼさないようにするんだ、その厳しさは神ご自身に向かっている。ある人は今日の聖書箇所を読みながら言います。直前の43節までがヨハネによる福音書の一つの結論であった。誰もシュエスを信じない、信じたとしても周りの目を気にして、人間の目を恐れて、それを口にすることができない、結局誰も信じない。シュエスの言葉を聞かず、主を立ち去らせたことによって、彼らは自ら神との深い交わりを拒否し、自らを永遠の命から切り離してしまった。しかしそのような人間からの断絶に出会った主は、そこから立ち去ってしまったはずのキリストが、しかし突然唐突に叫ばれたんです。私を信じる者は私を信じるのではなく、私を使わされた方を信じるのである。私を見る者は私を使わされた方を見るのである。私は世を裁くためではなく、世を救うために来たのであり、父の命令は永遠の命である。この叫び、このキリストの大声は、自ら神との交わりを断ち切っていく人間をそれでも救おうとされるキリストの心の叫び、キリストの心の渇望、飢え渇き望みのことである。人間の不信仰を突き破って飛び出るキリストの、また天の父の心の渇望であります。キリストの言葉が死せる言葉となって私たちを裁くとき、聖書の言葉がただ裁きの言葉とだけ聞こえてしまうとき、この方は来られます。生けるお方として来られます。そして私たちを永遠の命の中に捕らえてしまいます。その方の姿を今ここで見るならば、今ここにそのお方の熱いほとばしりのほんの一端にでも触れることができたと、そう思えるならば、その時私たちは神を見たのであります。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、私たちの固くなな心を叩き続けるあなたのノックの音を、またあなたの呼び声を私たちに聞かせてくださることを心より感謝いたします。そのあなたの声が聞こえてくるとき、私たちがどんなにその扉を閉じ開けようとせずとも、あなたの声を無視することはできません。そのようにして私たちにその心を傾けてくださり、全身全霊を注いでくださるあなたの熱い思いに私たちの心が動かないはずがありません。そのようなあなたの 呼び声を最初に聞かせていただいた私たちキリスト教会であることを心より感謝いたします。何度でも忘れそうになる私たちの固くなさでありますけれども、毎週毎日週毎日毎日あなたの呼び声に呼び覚まされて、また再び心燃やされてあなたのものとしての歩みを始めさせていただきます。またどうぞこのような私たちを持ち、ただただあなたの力づけによってこのあなたの呼び声をまだ聞いたことのない方々一人一人に届けることができますように、この教会を用いてください。今大きな地震の中にあり、怯えながら今この時を過ごしている能登半島の方々、珠洲の方々のことを思います。どうぞ神様、あなたの本音は滅びではなくただただ救うことであるという福音の言葉をその地においてもキリスト者たちを持ち、教会を持ち、語り続けてくださいますようにお願いいたします。この祈りを主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。賛美を歌います。賛美歌の419番です。あ、ごめん、最初に聖賛を祈ります。聖賛聖経の聖書の言葉を朗読いたします。コリントの信徒への手紙第11章から、私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜パンを取り、感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって立てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。したがってふさわしくないままで主のパンを食べたりその杯を飲んだりする者は主の体と血に対して罪を犯すことになります。誰でも自分をよく確かめた上でそのパンを食べその杯から飲むべきです。主の体のことをわきまえずに飲み食いする者は自分自身に対する裁きを飲み食いしているのです。主イエスキリストは十字架にかけられる前の夜に聖餐をお定めになりました。私たちは今主の贖いの死を記念しその恵みに預かろうとしています。主は十字架にかかりその死と見苦しみとをもって私たちを罪からあがなってくださいました。そして聖書に従って三日目によみがえり天に昇られ永遠の命を与えることを約束してくださいました。洗礼によって死と共に死に死と共によみがえらされた私たちはこの恵みの食卓に招かれています。ここに備えられたパンと杯とに信仰によって預かりキリストと一体となるのです。父と子と聖霊の名によって洗礼を受けた方はどこの教会にであっても共にこの聖餐に預かってください。なお聖餐はキリストを主と告白する信仰を持って預かるべきものでありますから、皆さんの中で
小児洗礼のみでまだ信仰告白式を終わっていない方、売産停止の会計を受けている方、またまだ洗礼を受けていない方はこれに預かることはできません。教会はすべての人々が悔い改めて共に聖餐に預かることができるようにと祈っております。聖餐とは不思議な食卓であります。その食卓に預かるふさわしさとは、ただ一点、悔い改めること、すなわち自分が神の国の食卓にふさわしくない罪人であることをわきまえることだからです。キリストの十字架で出来事となった神の憐れみなしには私は生きることはできない、そう自分の無力を告白することだからです。私たちはあの洗礼の時から始めました、その告白をこの聖餐の旅ごとに自分自身の真実であると新たにするのであります。私たち教会の願いは、すべての方が神の御前に自分の無力を告白し、そしてキリストの十字架の憐れみのみに生かされている自分であることを証しする、この告白共同体に連なり、この聖餐の食卓によって自分たちを生かす福音の言葉を世に向かって告げ知らせる仲間となってくださることであります。示された方はいつでも聖餐の始まりである洗礼のための準備会を始めます。どうぞ私までお申し出ください。祈りをいたします。憐れみ深い父なる神よ、今私たちに十字架の死を遂げられた御子イエス・キリストを覚えさせてください。私たちがあなたに背くことしかできなかったとき、まず主イエスが私たちを愛してください、その肉を裂き血を流し私たちを罪からあがなってくださいました。そしてあなたは御子を死の中からよみがえらせ、私たちのために永遠の命に至る道を開いてくださいました。本来私たちはこの恵みに預かるのに全くふさわしくありません。ただ主イエス・キリストの憐れみによってこれに預かるばかりです。どうか聖霊がこの場に臨み、私たちに信仰を与え、このパンをキリストの体として食し、この杯をキリストの血として飲むことを得させてください。聖霊によって心を高く上げ、御子と一つとなり主の命に預かることができますように、そしてこの食卓が終わりの日の祝宴に連なっていることを確信させてください。また私たちを主にあって真実の愛に結ばれた群れとして救い変えてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。招きの言葉。神はその一人子をお与えになったほどに世を愛され、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値します。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう。アーメン。分散をいたします。配散の長老は前に出てきてください。これはあなた方に与えられる主イエス・キリストの体です。この杯はあなた方のために流された主イエス・キリストの血による新しい契約です。アーメン。 ましょう。生産感謝の祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、あなたがくださった洗礼の恵みによって始められた新しい命を養う生産の食事に今預かることができましたことを感謝いたします。土の器に宝を収めた私たちであります。見える言葉となる生産によって私たちの心と体の全体が清められ、この欠けたる私たちが語るキリストを証しする言葉もまた主のものとして用いられていることを信じます。どうぞあなたのご用に私たちを用いください。あなたが教会に託された伝道の技に使い、すべての人々に福音を述べ伝え、洗礼を授けることができますように。この祈りを主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。賛美をいたします。賛美歌419番を持って主を賛美いたします。419番。
Thank you.
感謝の献金をお捧げいたします。奉仕者の方よろしくお願いいたします。
この自然が今年もこうして季節が回って同じように成長を見せてくれることに感謝と驚きを覚えております。いろいろなことで心を塞がることも多い日々ですけれども、どうぞ今日の大沢牧師を通して語られた言葉により心の憂いや堅くなさを解き、そして新たな力を得て歩むものでありますように、どうぞお導きください。いろいろな都合でこの場に集えない方、また背負いきれないほどの重荷を持っている方、その方々を特に帰りてください。ただいま捧げましたものをどうぞ清めて、ご用のためにお使いください。この貧しいお祈りを主イエスキリストの御名により御前にお捧げいたします。
正英24番祝祷構想をもって礼拝を終わります。
主があなた方を祝福し、あなた方を守られるように、主が御顔を向けてあなた方を照らし、あなた方に恵みを与えられるように、主が御顔をあなた方に向けて、あなた方に平安を賜るように、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。